両親の自由の危機。話、池宮城義弘。池宮
城義弘。皆さんおはようございます。今朝は皆さんと共にですね、この両親の自由の危機というテーマでですね、しばらく考えていきたいと思います。私たちのこの社会においてはですね、表現の自由、あるいは言論の自由、そして学問の自由、それから信教の自由、まあ宗教の自由でしょうかね、など、基本的人権というものが与えられています。私が言うまでもなく、これらの基本的人権はですね、尊重され、守られなければならないものであります。そして、聖書の中でもですね、本当に重要なものとして教えられ、そして民主主義社会においてもですね、憲法で守られている人権がですね、良心の自由というものであります。これは何者にも奪われてはならない。良心の自由ですね。それが、私たちのこの社会においても、また聖書の中でも、それが自由であるということをですね、訴えています。そしてこれは何者にも奪われてはならないものだと、記されているわけであります。まあ、しかし、かつて歴史を見るときにですね、中世時代、その良心をですね、長い間、1260年間というですね、長い期間において、良心を奪ってきた、教会がありました。それがローマカトリック教会、あるいはローマ法王教と言われるものであります。まあ、しかしこれは過去のものだと言ってですね、最近はその、カトリック教会も変わってきてるんだという主張がですね、よく聞かれるわけですけども、確かに今日ですね、ローマカトリック教会はですね、プロテスタント教会から過去の時代よりははるかに好意を持って見られるようになってきました。そしてこのローマ教会はですね、このカトリック主義というんでしょうか、カトリック主義が優勢ではない国においてはですね、カトリック教会がこの勢力を、得るためにですね、強硬な態度、手段は取らずに、非常に、融和的なですね、関係を保って態度を取って付き合うようになってきました。そのために改革主義であるこのプロテスタント教会をですね、この法王教から区別する教え。まあ、教理と言ってもいいんでしょうかね。それに対してですね、ますます、この関心が薄らいできている、このプロテスタント教会内でですね、カトリックとプロテスタントというものは全く違うものであるというですね、そういう教えがですね、だんだん薄らいできているっていうんですね。そして、教会内では、プロテスタント教会内においてはですね、結局私たちは、主要な点では、今まで考えられてきたほどに広く隔たってはいない、カトリック教会との間ですよ。隔たってはいないと。私たちの側がもう少し譲歩したらローマとの良い関係が持たれるであろうという意見がですね、そういう主張がですね、有力になってきているっていうんですね。大曹統という本があります。その中にですね、良心の自由の危機という、章があるんです。まあ、ほとんどそこからですね、私は今日、拾っていってですね、皆さんにご紹介したいと思ってるんですが、その中にこのように書かれてました。高い犠牲を払ってあがなった良心の自由に、プロテスタントが高い価値を置いた時代があった。彼らは子供たちに法王教を嫌うように教え、ローマと一致しようとすることは神に対して不忠実であると主張した。しかし今日表明される意見は何と甚だしく異なっていることであろう。ローマ法教によって散々この良心の自由というものを奪われて苦しめられてきたプロテスタントはですね、その彼らの教えが聖書的ではなく福音ではないことをですね、伝え、子供たちにその教えをキリスト教、カトリック教徒ではないです。その教えをですね、憎むように育てたっていうんですね。そして、この、そういう教えに従っていくことは、間違ってる。 神様に対して不忠実であるということを教えていったっていう、そういう時代があったっていうんですね。しかし今は変わってきている。むしろ好意的に、いわゆるこのプロテスタントであろうがカトリックであろうが、同じ教会じゃないかと、同じキリスト教じゃないかというふうにしてですね、だんだんこの距離が縮まってきているというわけであります。法教の擁護者たち、こういう人たちはですね、この教会がですね、長年中傷されてきたと主張しているようであります。そして、今日のプロテスタント教会においては、そういう主張を認める傾向にあるんだそうです。多くの者は暗黒時代という未知な時代の特徴であった、憎むべき行為や不合理をもって、今日の教会を裁くのは正しくないと考えているようです。彼らは法王制の恐ろしい残酷な行為を野蛮な時代の結果であると弁解し、そしてですね、近代文明の影響がこの教会の考えを変えたと弁護しているっていうんですね。この法教を擁護する人たちの話ですよ。そういう人たちは今の近代文明のいろんなそういうものの考え方によって、もう昔のような恐ろしいものはもう全部変えられたんだというふうに、弁護しているというんです。果たしてそうなんでしょうか。これらの人々、この擁護する人たちはですね、高慢なこの権力によって何百年という長い間、無謬説が唱えられてきた事実をですね、忘れてしまったのでしょうか。このように書かれて、ローマ教会はですね、こういうふうに書かれています。教会はこれまで決して誤ったことはなかった。また聖書によれば、これからも決して誤りを犯すことはないと主張している。これがローマ教会の立場なんですね。これは絶対に崩されないものなんです。カトリック教会は、無謬の主張を決してやめないであろう。これからもやめないって言うんですね。この教会は、その教義に反対するものを迫害するために行ったすべてのことを正しいと主張する。ですから暗黒時代、長きにわたった迫害の時代もですね、正しいとする。とすれば、機会があったら同じ行為を繰り返すのではなかろうか。現在、諸国家の政府によって課せられている数々の拘束が取り除かれ、ローマが以前の権力を取り戻すとき、たちまち圧政と迫害が復活するであろうと言ってるんですね。プロテスタントといえばですね、アメリカ合衆国を思い出しますね。そのプロテスタントアメリカにおいて、アメリカ合衆国におけるローマカトリック教をですね、恐れること、それを警戒すること、これは非常に顔面であり、幼稚な考えだとみなす人たちが増えているようです。だから昔にそういうことがあったということであって、今はそうではないという考え方が主流になってきているというんですね。そういう人たちはですね、ローマカトリックのこの性質、あるいはその、彼らの制度、そしたそういうものの中にですね、自由制度、良心の自由をですね、に敵対する奪ってしまうような要素があるということを全然見ていないっていうんですね。今現在がそのようにもう本当に変えられていい状態に見えるからといってですね、それが本当に真実かどうかはわかりません。裏に何があるかということなんですね。そこで米国政府の基本的な原則のうちのいくつかをカトリック教会の原則と比較してみたいと思うんですね。見てみましょう。このアメリカ合衆国が何と言っているかと言いますと、アメリカ合衆国の憲法では、良心の自由が保障されている。これ以上貴重で根本的なものはないとアメリカは主張しているんですね。これが憲法で守られているものであります。良心の自由。それに対して、ローマカトリックがどのように言っているかというと、1854年、8月15日の会直の中で、この法王ピオ9世が言っている言葉なんですが、 良心の自由を擁護するという不合理で誤った教理、あるいは戯言は極めて有害な誤謬、すなわち国家にとって他の 何よりも恐れねばならない病毒であると言った。さらに同じピオ9世ですが、1864年12月20日の会食の中で、良心の自由と宗教上の礼拝の自由を主張する者、また教会は暴力を用いてはならないと主張する全ての者を呪ったと言われています。さらに、オコンナー司教ですね、カトリックの司教であるオコンナー氏がですね、こう言っています。カトリックの世界に危険を及ぼすことなく、反対政策を実施できるようになるまで、信教の自由を我慢しているに過ぎないと言っている。これはですね、恐ろしいことですね。今は、そういう要素を表に見せずに、その自分たちが有利な立場、有利な政策を打ち出せるような立場になるまで、この信仰の自由、宗教の自由、あるいは良心の自由、そういったものがあることを我慢しているに過ぎない。と主張しています。セントルイスの大司教はですね、異端や不信仰は犯罪である。だから例えばイタリアやスペインのように全ての人がカトリック教徒であって、カトリック教がその国の、法律の不可欠な一部となっているキリスト教国においては、こうしたことは他の犯罪と同様に処罰される。信仰の自由というものはですね、いわゆる信者と言われる一人一人がですね、何を信じるかを選ぶことができるんです。だからどの宗教に行こうと、その一つの宗教の何を信じようとですね、これは自由なんです。教えが説かれて、それを聞いて正しいと思えばそれを信じるわけですよね。ですからここには自由があるんですが、ここに書かれているように、異端や不信仰、つまりそこの教えに違う教えを考え方を持ったり、そういうことを信じなかったりするならば、これは犯罪であると言ってるんです。そしてその犯罪、普通の犯罪と同じように処罰されるべきだと主張しています。さらに、法王に対する忠誠の宣言というのがありまして、これは枢機卿、大司教、あるいは司教がですね、法王に対して宣言する言葉なんだそうですが、その中には、我々の上記の主、これは法王のことなんですが、法王、またはその後継者に対する異端、分離者、反逆者たちは、私が全力を挙げて迫害し阻止するという宣言をするそうです。そういうですね、最初に言ったアメリカ合衆国の貴重で根本的な良心の自由というですね、これが保障されている国において、こういうふうに唱えている人たち、そういう制度がですね、あるいはそういう教会が、だんだんと受け入れられているという事実が今あるということです。全然違いますね。良心の自由を保障しているのに、ここで言っていることは良心の自由を奪うことなんです。決してアメリカ合衆国、プロテスタントアメリカに合わない考え方なのに受け入れられていっている。しかしですね、このことはぜひ覚えていてほしいんです。これは間違ってはいけません。ローマカトリック教会の中に真のキリスト者たちがいること。これは事実であるって。そうですよね。皆さんも同意しますよね。カトリック教会の中に通っておられる、カトリックに通っておられる信者さん一人一人、このような人たちの中にはですね、本当に真剣に真面目にそれを捉えてですね、信じてそこに通っている人たちがいるはずなんです。その人たちは、神様にですね、の目にですね、止まっている。ある意味に受け入れられているはずなんです。ただ、それ以上のことをまだ教えられていないだけなんですね。続き読んでみます。この教会の幾千の者は自分たちに与えられている最善の光に従って神に仕えている。そうですよね。カトリック教会の中で教えられている最善の教え、良いものは受け入れてですね、それに忠実に従っている人たちがいるんです。彼らは、神の言葉を手に入れることが許されていない。つまり聖書を読むことを許されていない。自分で。だから彼らは真理に気がつかないのである。神は彼らを取り巻いている 濃い暗黒に光が差し込むようにされる。神がイエスのうちにある真理を彼らに示されるので、やがて多くの者が神の民と共に立つのである。このローマカトリック教会の教えや制度というのは歪んだものでありますし、悪魔的なものだと私は考えますが、しかしそこに通っておられる真剣に正しいものと思ってですよ。真剣に通っている人たちが責められることはないんです。責められてはいけないんです。その人たちがもし真理が提示されて、彼らがそれを学ぶ機会が与えられるならば、彼らはそれに進んでいくだろうと言ってるんですね。ただし、しかし、一つの制度としてのローマカトリック、信徒ではないです。制度としてのローマカトリックは、この教会の歴史上のどの時代においてもそうであったように、今日でもキリストの福音と調和するものではない。先ほど示した通りです。ですから、今、カトリック教会は変わったとか、もう近代のですね、近代文明においていろいろなものの考え方によって変えられていったんだというふうに考えているプロテスタントの擁護者、カトリック擁護者がいるとすれば、そういう人たちは暗黒の中にいると言わざるを得ません。そうでなければですね、彼らはその時の印というものをですね、しっかり見ることが、見分けることができるはずだからです。ローマ教会の計画というものにはすごい遠大なものがあると書かれています。その計画がどういうものであるのかちょっと見たいと思います。まず、ローマ教会の計画です。再び世界を支配する。つまり暗黒時代、中世時代のですね、あの時のように最高の位置に立ってですね、すべて世界を支配したいという願望があるということです。計画があるということです。そして2番目に、迫害を復活させる。彼らが支配権を握った時にどういうことをしたか、歴史を見ればわかる。ね。そういうことを考えている。つまり、強制的に自分たちに従わないものを迫害するということですね。3番目、プロテスタントが行った全てのことを無効にする。プロテスタント教会は、そのカトリック教会で行われていることに対して、聖書的ではない、福音ではないということを主張してきてですね、そこから離れた、グループであります。プロテスタント教会というのは。で、彼らがそうやって打ち立てていった聖書的な教えを一つ一つ崩していこうとしているというんですね。そういう計画があるというんです。そういうことをこう考えていくときにですね、一体行き着くところはどういうところになるんだろうかと思うわけですが、黙示録13章からの11節から17節をあたりを見ますと、こういうことが書かれています。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。まあこれ本当は実はこの私たちの教会の中ではですね、非常に有名なところなんですが、この黙示録13章には獣が出てきます。これ象徴的に表されているんですけども、このここに書かれている地から登ってくる獣というのは、ちょっと詳しい解説はできませんが、アメリカ合衆国であります。そして、その特徴には、子羊のような2本の角というんですね。そして、この子羊と言っていますから、可愛らしいはずなのに、いつの間にか竜のように物を言うようになっていく国を指しています。それから続けてみますが、12節。そして先の獣のすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。ここに今度もう一つの獣が出てきます。先の獣と言われているものです。この前に紹介、出てくるんですが、これはまあ、結論的に言いますと、これはローマカトリック教会のことです。そしてその権力、そしてその、その権力の前にですね、地と地に住む人々を、この致命的な傷が癒された、致命的な傷が癒されたというのは、そのローマ法がですね、ナポレオンのによってです、この捕らえられた時、バルセイ将軍でしたかね、によって捕らえられた時に彼らのその権力は失墜しました。そしてそれが傷と言われているんですが、その致命的な傷が癒された先の獣、ローマ法教にを拝ませるようになるということがここに書かれているわけであります。そして、 15節。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。獣の像。これはですね、ローマカトリックに習っていくプロテスタントの集団です。そして、その彼らがすることは何かというと、日曜日に礼拝するということが非常に象徴的に挙げられています。そして、ここに面白い言葉があるんですが、16節にも書かれていますが、一度読んでみましょう。また、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。そうですね。ここまで読んでいて、ここの言葉、物を言うことさえしたと書いてあります。ちょっと戻りますけれども、ここにもですね、十節にも、竜のように物を言ったと書かれています。そしてこの物を言う、この物を言うという意味はですね、実はこういう意味なんです。国家が物を言うとは、その立場及び司法権の活動のことである。ですから、物を言うということは象徴的な言葉でありまして、この意味は何かというと、国の法律をもって、憲法によってですね、礼拝を強要する時が来るということなんです。そしてそれに従わない者には、様々な罰則が用意されると。つまり強制的に信仰の自由を奪って、良心の自由を奪って強制的に日曜日に礼拝させようということが将来起こるという予言なんですね。こういうものを予言を研究していきますと、もっと詳しく学べるわけなんですが、そういうことをこう考えていくときにですね、私たちの良心というのはですね、個人個人がその良心に従って歩まなければならないのにですね、国の法律やこの司法権、その権力によってですね、強制的に自分のその意思やその何でしょう、良心に逆らってまでもですね、この強制的に従わせようという制度が出来上がってくるときに、果たして私たちはどうしたらいいんでしょうか？どうするべきなんでしょうか？聖書にはですね、上の権威には従いなさいと書かれてますね。しかし、その上の権威が神の権威と食い違って、そう、神の権威の、に対して敵対するようなですね、そういう権力を振りかざしてきたときには、神に従いなさいと教えてるわけですね。これをそのまま私たちが、私たちの生き方に適用するならば、最終的にその政府の法律やそういう決まりごとによって強制的に礼拝をしなさいってなったとき、しかもそれが本物ではないと分かっているとき、私たちはどうしたらいいでしょうか。当然、私たちの良心、正しいと思うところに従う、従って歩む、歩まなくてはなりません。その判断やその行動は一人一人に委ねられているんですね。強制されるものではあってはいけないわけです。しかしですね、私たちは本当に良心の自由を守っていかなくてはいけないし、信仰の自由を守っていかなくてはいけないんですが、そしてそれを奪おうとする勢力が、だんだんとですね、水面から登ってきて、こう表に出てこようとしている時代にあってですね、警戒し、それを人々に警告し、それに準備させるということをですね、我々の教会はしなくてはいけないんですけれども。私たち個人のことをちょっと今度は考えてみたいんです。これからガラッとまた別の形でこう提示したいと思いますけれども、私たちが人にあなた方の教えは間違ってるっていうときに、果たして私たちは正しいことをしているのかというのが問題になってきますよね。よく、人間関係においてあんたおかしいよ、間違ってるよというときに、私は正しいことをしているのかという、これ問題になってきますよね。あんた自分のことは棚にあげて何なのっていうことになるわけですね。今私たちクリスチャンと言われる社会においてですね、本当に聖書的な生き方をしているかというところが問題になってくるわけです。聖書的な生き方をしてない人たちがですね、 聖書に反した勢力があって上がってきたときにそれを指摘し攻撃するというのもまたおかしな話なんです。守れていない自分が守らない人を責めるということになるわけですね。実は私の中にそういう姿があるのを認めざるを得ません。聖書の原則にすべて従っているわけではなく、すべてもう出来上がっているわけでもないんですが、そういう将来起こってくるそのいろんな悪の勢力と言いましょうかね。そういうものに警戒しなきゃいけない自分というものをですね、見るときに、無常を感じてみたり、これでいいんだろうかと思ってみたり、しかし警告はしなければいけない。そういうですね、ジレンマに合うんだと思うんですね。聖書の言葉は真実ですから、それを伝えますが、それに見合った生き方も求められてるんですね。そこで、こういうものをちょっと皆さんと見てみたいと思いました。ローマ人への手紙の14章ですけれども、こういう言葉があります。皆さんもよくご存知だと思います。ある人は何を食べても差し支えないと信じるが、弱い人は野菜だけを食べる。食べるものは食べないものを軽んじてはならず、食べないものも食べるものを裁いてはならない。神は彼を受け入れてくださったのであるから。ね、よく聞くんじゃないでしょうか。まあ、人はですね、人の良心というものは、まあ結論から先に言いますと、みんな違います。程度の差があるということです。ある人はこのぐらいの良心を持っているかなと思えば、もっと低い人もいれば高い人もいるということをですね、覚えてください。これはその人が学んできた経験やですね、その学びによって違ってくるんです。もし、正しいことをずっと教えられなかった、そういう中で環境で生きてきた人とですね、本当に聖書の真理はそういったものに触れて教えられている人とは全然違います。もうちょっと続けますね。またある人はこの日が他の日よりも大事であると考え、他の人はどの日も同じだと考える。各自はそれぞれの心の中で確信を持っておるべきである。こういうことに出会ったことありませんか？これは、日のこと、時のことを言ってますけれども、それだけに限らず、自分はこういうふうに、これが正しいと思うんだけども、ある人からすれば、いや、こっちの方が正しいんだよと考えていて、食い違いが出てくるときってないですか？皆さん。そういうとき、ここに書いてある。各自はそれぞれ心の中で、確信を持っておくべきである。対立して言い合いする必要はないんです。ないですけれども、自分はこれは正しいとは思えない。こっちの方が正しいと思うということは自分でちゃんと持ってないといけない。これで喧嘩しちゃいけないんですよ。みんな違うんですから。で、確信を持っておくべきである。6節、火を重んじる者は主のために重んじる。また食べる者も主のために食べる。神に感謝して食べるからである。食べないものも主のために食べない。そして神に感謝する。それゆえ、今後私たちは互いに裁き合うことをやめよう。むしろ、あなた方は妨げとなるものやつまずきとなるものを兄弟の前に置かないように決めるがよい。もし、食物のゆえに兄弟を苦しめるなら、あなたはもはや愛によって歩いているのではない。あなたの食物によって兄弟を滅ぼしてはならない。キリストは彼のためにも死なれたのである。アーメンですね。これ守らないといけないですよ。たとえ誰かよりも知識に富んでいてですね、先に進んだ、本当に良い、この、なんて言いますかね、模範となるべき知識や、行動をしていたとしてもですよ。まだそこまで行ってない人たちが、何かこうやってるのを見てですね、あんたけしからんとはまだできてないねというふうに指を指すことは決してしてはいけないということなんです。彼らは知らないんです。そういう人たちには優しく教えていってですね、引き上げていかないといけないですね。つついてどうするんだということなんです。つまずかせてはいけない。滅ぼしてはいけないと書いてありますね、ここでは。さらに、あなたの持っている信仰を神の御前に自分自身に持っていなさい。人に自分の持っているものを当てるんじゃなくて、自分の理解、自分のこの確信、これはですね、人に、あんたこっちの方が正しいんだからこうしなさいよというものではないんです。 自分に当てはめなければいけない。自ら良いと定めたことについてやましいと思わない人は幸いである。 しかし疑いながら食べるものは信仰によらないから罪に定められる。すべて信仰によらないことは罪である。食べ物のことが出てきてますが、食べ物に限らないですよ。食べ物を例えやすいですからね。食べ物などで何が最善かを知ってる人がですよ、本当はこっちは健康的に悪いんだけどな、まあでも美味しいから食べちゃおうかなってね、こう言いながらですね、こう食べちゃったり、あるいはある時には食べない。その知っていながらですね、このいわゆるその戦いのある中で疑問を持ちながら、このなんていうんですか、物事をしていくっていうのですかね。もう確信を持ってそれに進んでいけばいいんですが、本当はどうなのかなってわからないままに、人の標準と言いましょうかね。理解や確信に、まあ、刺激されて、自分は信じてないんだけどやるっていうことがよくあります。でもですね、何であっても、食べ物だけじゃないですよ。何であっても、自分の信仰によって謝ないとそれは罪だって言ってるんですね。あの人がやってるからじゃあ私もこうやっておきましょうっていうのは、よくないってことでしょうかね。自分の信仰、確信、そういったものを持たないといけないって言うんですね。そしてそれに従って歩むべきであると言われてるんです。ここにもですね、良心の自由というものが働いています。法則が。結構ですね、流されるんです、人はね。あの人が立派だと思える、あの人がこういうふうにやってるからこっちの方が正しいんだろうと。勝手に思い込んでしまってですね、そうしてしまうこともあるかもしれない。ですけれども、自分の理解しているこれが正しいというものに従って歩むこと、これが必要になってきます。フィリピ1章9節には、私はこう祈る。あなた方の愛が深い知識において、鋭い感覚において、いよいよ増し加わり、それによってあなた方が何が重要であるかを判断、判別することができ、キリストの日に備えて、純真で責められるところのないものとなり、と書かれています。私たちの愛、まあ、どのぐらいのものなんでしょうか。これがですね、深い知識において、そして感覚において、ますます増し加わるように、そう祈ってるって言うんですね。そして、何が重要なことか。まだね、なんて言いましょうか。真理を知らない人たちに対して、あんたできてないっていう、この言い方っていうのは全然愛がないんですね。そうではなくて、この時に重要なのは、どういうものが、さらに良いものであるかを教えてあげることですよね。指摘することではなくて。批判、非難するのは非常に簡単です。できてる人ができてない人に対して、ああだこうだ言うのは簡単なんですけども、それでは人はですね、変えられていかない。そうじゃなくて同じ土台に立ってですね、優しく指導していく必要があるんです。何が重要であるかを考えろと言われています。そうですね、この良心というものなんですけれども、良心というものは、私たちが学ぶほどですね、成長していくものであるということを私も最近、考えるようになりました。マニスクリプトという本がありますが、その中にクリスチャンとして我々は成長して目に見えるようになる義、すなわちイエス・キリストが我々の世界におられた時に表された彼のご品性という義を持つべきである。私たちクリスチャンとして成長しなきゃいけないんですが、我々の良心もですね、成長していくんです。そして、これが正しいと思う、なんて言うんですかね、この、基準がですね、変わっていきます。学べば学ぶほど、正しいもの、清いものに触れれば触れるほど変わっていくわけです。成長していくわけです。それが必要なんです。そして、最終的には、イエス・キリストのご品性を、ただ、それが正しいと思ってるだけじゃなくて、それが表せるようになるまで、清められなければならないんですね。 テモテ第一の手紙、1章19節。ある人々は正しい良心を捨てたために信仰の破線にあった。良心、正しい良心、本当はこれが正しいって分かってる、そういうこの自分にこう、チクチクくるこの、なんて言いますかね、その良心ですね。これを捨てたために信仰の破線にあった。つまり堕落していったと。ふうに言われています。かつて、そのイスラエルの民はですね、イエス様が、このユダヤ人たちの、その本当にその、地上に来られた時に、そのイスラエル民族と共に過ごされたんですけども、その時に、彼らはイエス様を見てですね、この人こそ神の子であるという証拠をたくさん見てですね、これを学び取ることが誰でもできたはずなんですが、彼らはその、この人がもしかしたら神様かもしれない、神の子であるというふうにですね、思うその心に、ささやくこの良心をですね、かき消して、捨ててしまったために、イエス様を十字架にかけてしまったんですね。そして彼らが、この旧約聖書に書かれている様々な掟といいましょうかね、そういったものを本当に一つ一つ守っていたんですけども、それは、自分をよく見せるため、評判を良くするため、利益を上げるため、非常に利己的な動機からそういったことをしていたんです。私は週に2度、3度断食していますって言ってみんなに見せびらかして歩いてたわけですよね。そういうことではないと。神様はイザヤ書58章で教えています。本当の断食っていうのはどういうものか、そこに書かれているわけですよね。レビュー&ヘラルドにはこう書かれています。神が選ばれる断食には、憐れみ、優しさ、同情が働く。貪欲は捨てられ、ごまかしや圧迫は悔い改められて放棄される。権威と感化はすべて貧しい者に、虐げられた者は、貧しい者や虐げられた者を助けるために用いられるであろう。権力っていうのはですね、上に立ってすべての者を牛耳ってですね、この何でもやりたい放題するためのものではないっていうんです。むしろ逆であります。権威と感化はですね、貧しいものや虐げられているものを助けるために用いられるべきものだと教えています。イスラエルの指導者たちはそうではありませんでした。貧しいものを教えてあげですね、本当に必要としている人たちを見もしない。当時多分、今の世界と同じように格差が広がっていたと思います。そういう状況だったんだったと思います。彼らは自分たちの良心を捨てたためにですね、神に受け入れられなくなったわけであります。どの行為、どの言葉も実を結ぶ種である。情け深い心からの親切、服従、自己犠牲などの行為は他の人々の心の中に再び生え出て、それが彼らによってまた他の人々の心の中にまかれるのである。同様に、妬み、悪意、争いなどは、苦い根となって、生え、多くの人を汚すのである。そして、この多くの人は、どれだけ多数の人々を毒することであろう。こうして、善と悪の種まきは、現世並びに永遠にわたって続くのである。さて、私たちは、どういう種を毎日まいてるんでしょうか。僕、畑で種まきますけど、自分が撒いてるつもりはないんですが、雑草がいっぱい生えてくるんですよね。誰が撒いてるんでしょうね。良い種も撒きますけども、私たち悪い種も撒いてる可能性があるんです。よく私たちの自分の心を吟味しないといけないですね。そして、注意してるつもりでも気づかない場合もありますよ、皆さん。人に指摘されて初めてわかることだってあります。パウロの経験をちょっと見てみましょう。ここにですね、面白い言葉があります。使徒行伝ですけれども、パウロは議会を見つめていった兄弟たちを、私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきた、と書かれています。すごいことではあるんですけど、ちょっと僕疑問があるんです、これに。もう一つ見てみます。 同じ使徒行伝24章ですが、私はまた神に対し、また人に対して、良心に責められることのないように常に努めていますって書いてあるんですね。でも考えてみたら、パウロはですね、弟子になる前は大迫害者でしたよね。本当に明らかな良心に従ってたんでしょうかね。僕はそういうふうに思ったんです。でも、こういうことだったんだと思います。パウロは真剣に迫害することが正しいことだと思っていたと思うんですね。わかりますか？まあ今我々が見ればあれは間違ってるとわかりますけども、当時の彼の立場で彼の受けた教育においてはですね、それが一番いいことだと思ってたはずなんです。そしてその良心に従ってやってたことなんです。ところがダマスコに行く途中にですね、イエス様が現れてですよ。まあ声が聞こえてですかね、光が現れ声が聞こえて、彼は視力を失いますよね。その時に初めてイエス様と出会ってるんです。そして彼は、あなたはどなたですかって言って、あなたが迫害しているイエス・キリストであると、イエス様おっしゃった。その時に目が開けたんですね。心の目が。目はまだ見えなかったんですけど、心の目が開けてですね。両親が働き始めた。というよりは、両親が成長したんですね。今まで学んできた良いと思われるよりも、さらに良いものをですね、神様は私たちに、パウロに提供してくださって、そしてパウロはそれを掴んだ。その時に心の目が開かれた。私が迫害していたイエスが神の御子だったんだと思ったんですね。2012年の教科、第2期の教科の中にですね、こういう言葉がありました。良心はそれが持っている光によって左右される。ですから、正しい光、あるいはより輝かしい光を持っていれば、それなりにですね、発揮、良い影響を与えるものなんですね。その良心に従って歩めば、さらに、なんて言いますかね、この、良い教えや光を持っていれば、そのように歩いていくことができる。しかしですね、それに劣るものであれば、その程度でしか歩めないということなんですよ。もう一つ。良心はそれが真理と呼ぶところの知識だけの鋭敏さと安全性しかありません。我々がこれが真理だと思っているときに、時々真理ではあるけども、その一部分であったりしますよね。どうですか？全部最初から知ってるわけじゃないですよね、私たち。少しずつ目が開かれてと言いますか、神様が教えてくださる分だけ成長していくわけですから。最初から全部知ってるわけじゃないです。ですから一部分だけ見てこれが全てだと思ってやってるときに、これが正しいと思ってやってるときに、それは確かに正しいかもしれませんが、不十分なんですね。だから真理が、と呼ばれているその知識の分だけ、私たちは安全であるって言うんです。これが、ちょっと僕説明できませんが、お分かりでしょうかね。お分かりいただけるでしょうか。まあ、かつて自分の、まあ、経験からしてもですね、若い頃、本当に小さい頃、小学生ぐらいの時ですかね、の記憶によりますと、私たちの家族というのは全然クリスチャンではありませんでした。ですから、正月になると初詣、神社に行ってですね、やってたわけです。そしてみんなしてですね、まあ、初日の出を見たり、そういったことをしながら、まあ、神社回ってきて、そして、綿菓子とか買って食べてですね、その足で、教会に行ってました。意味がわかります？自分自身何も、おかしいとも思ってないんですよ。我々の家族は、車にですね、しめ縄、車用のしめ縄って昔ありましたよね。覚えてますか？車にしめ縄を、こう、飾ってですね、前の方に。そのまま教会に乗り付けて、教会の礼拝に、新年礼拝に参加したことがあります。神社でやって、新年礼拝でアーメンってやってるわけですよ。そういうことを平気でやってました。それが我々の家庭の状況、その当時の状況だったんですね。全くおかしいとも何とも思わなかったです。でも、教会に行っていろんなことを教えてもらっていく中で、何が正しいかということがだんだん分かってきたときに、あ、自分たちがやってたあの行動はおかしかったんだと気がつくんです。ですよね、皆さん。 そういうもんじゃないですか。私の両親は少し進歩したんです。ね。で、また高校時代になるとですね、私は中学生までは普通に公立の学校に行って、勉強してたわけですね。そしていきなり高校時代に、キリスト教関係の学校に飛び込んだ形になりました。で、その時にいろいろそこでやってたことを、いろんなことがありましたが、その中で特に、食生活、まあ、健康に関してそこで生理学がありましたので健康に関して学びました。そしてそこで出てくる食事っていうのは全然違うものでした。今までと。まあ私も当然肉も魚も普通に食べる家庭でしたので、まあそんなに朝昼晩と3食肉っていうことはなかったですけど、普通に食べてました。そういう中で、この教会のその自給電の学校の中に入っていった時に、彼らはかなり進んでるんですね。健康な学びをしてですね、そしてそういうことを教えていましたし、当然そこで出てくる食事も健康的な食事だったわけです。で、そういう中に入った時に、あ、健康というものにまず、注目させられたということ。健康的な生き方や食事、そういったものがですね、教えられてですね、知識がだんだん増えていったわけです。そうすると自分の食べるもの、あるいは生活様式っていうものが少しずつ変わっていくんですね。これはその知識によって、良いか悪いかという判断がですね、またさらに、こう、できるようになってきたわけです。つまり、良心がまた成長したんですね。そして、まあ中学時代までは私はスポーツが大好きで、もう常にそういったことをしてたんですが、そこ行ったらですね、スポーツは一切なかったんです。何があったかというと、労働です。実用的な働きと言いましょうかね。まあ私の場合は、建築、家を建てたりする、ところに回されて、建築部門に回されまして、建築部の方でずっとやってたんですけども、そういう何かしらのこの労働ですね、が課せられました。スポーツの代わりに、体育の代わりにですね、グランドというものはなく、畑で耕したり、建築をしたり、まあそういうことをですね、していました。あるいは畑を作るために開墾するんですが、木を倒して畑を作っていく。あるいは木を倒して建物、校舎は、いや、チャペルを建てていく。そういったことをですね、していました。で、そういうことをしていく中で、さらに、スポーツや、そういったものが、人間にとって良いものと今現在されてますが、弊害もたくさんあるということも教えられました。そういうことによって、だんだんそれから遠のいてですね、それ以来、そういうスポーツらしいスポーツはしなくなったわけですね。そういったこととか、まあ、いろいろあったんです。で、そういうことによってですね、少しずつ、知識が増すに、良い知識が増すにつれて、私の両親というのは成長していったんだと思うんですね。今でも、皆さんもそうです。真理に触れれば触れるほど、両親というのは目覚めてくるはずなんですね。聖霊の届くことのできるところにあなたの考えや意思を置きなさい。なぜならば、それに届くために他の人間の考えや良心を通して彼は働かれないからである。知恵を求めて熱心に祈り、神の御言葉を学びなさい。神に全的に服従した清められた理性の勧告を聞きなさい。私たちもとにかくこの聖霊の届くところ、本当にまあ清い雰囲気であったり、読むものも清いものって言いましょうかね。ちょっと言い方、適切な言い方かどうかわかりませんが、本当にこの正しいものを目にし、そして見るっていう習慣をつけていく必要があるみたいですね。そしてその清められた理性、あるいは良心にの勧告に耳を傾けなさいと勧められています。実物教訓の中に、粉の中に混ぜられたパンダネ、つまりイーストですね。目で見ることはできないが、粉全体を発酵させてしまう。そのように真理のパンダネも誰にも気づかれないうちに徐々に魂を変えていくのである。生まれながらの傾向が和やかに沈められる。新しい思想、新しい感情、新しい動機が植え付けられる。キリストの生涯が新しい品性の標準になる。今までは違ってたはずです。そういうことが分かったときにそれが標準になっていくわけですね。精神は一変し、その人の能力は新しい方向に向かって行動を起こす。 これは何も新しい能力が与えられるのではなくて、すでに持っている能力が清められるのである。良心が目覚める。こうして神のために奉仕するにふさわしい人生の特質が与えられるのである。さらに、ミニストリーオブヒーリングという本があります。これも素晴らしい本ですけれども、ここにはですね、どんな場合でも良心を教育しって書いてあります。良心教育しないといけないらしいですよ。ほっといたらいけない。教育しないといけない。どんな場合でも良心を教育し、医師の力を借りて質の良い衛生的な食物を供給しなさい。そうすれば食事の変更もたやすくでき、肉に対する欲求もやがて消えるであろう。現代医学においてはですね、タンパク質を取りなさいっていうんですね。まあ、栄養学でしょうかね。栄養学においてはタンパク質は大切ですって。年を取ってからでもタンパク質は大事だって最近聞きましたけれども、そういうふうに教えますけれども、これ一方ですね。栄養的にはそうなのかもしれません。しかし、一方ですね、この、動物性のタンパク質、あるいは肉食と言ってもいいです。そういうものを取った時には弊害もあるわけです。他の病気を呼び込むきっかけになりやすい。食べない人よりも食べてる人の方が病気になりやすいというのは統計上出てることなんですね。そういうことからして、私たちは良心、これは良いもの、これは悪いものっていうですね、その識別する能力を、良心を教育するということが必要だということです。さらに良い、正しい情報を手に入れてですね、それを学ぶことによって、私たちの良心は一つ一つ教育されていく、成長していくということになります。なぜこんな話をしているかと言いますと、私たちがそうやって清められていく正しい明らかな良心というものを養っていかなければですね、最初に話した、ローマ法王教によってですね、最終的に良心の自由が奪われて、日曜日に礼拝せよと法律で決められてですね、宗教権力と政治権力が一つになって、そうやって私たちの前に現れてきたときに、何が正しいかということを正しく判断し、それを行動する力を持つためには、日頃の生き方において、我々の良心が成長していないといけないということなんですね。私たちが、自分たちが言っていることに歩んでいなければ、どんなに、将来こうなりますよという宣言をしていてもですね、私たちは絶対にこれに対応できない。準備ができていない。ですから我々が本当に何て言いましょうか、日頃の普通のことですよ。そういうことの中で一つ一つがですね、その良心に従って行動されていなければ、最後も良心に従わない。ユダヤ人がその良心を捨てたために信仰の破線に、落ちてしまったというパウロの言葉のようにですね、私たちも自分の良心を捨てて、なんて言いましょう。自分の、この、生きやすいところって言いますか、好むところにですね、行ってしまいます。で、我々の両親が教育されて、正しいものを、識別してですね、それに進んでいくというですね、そういうものを養っていかなければ、今日においてですね、養っていかなければ、将来はないということですね。だから私たち本当この、そう言いながらも、できない自分がいることを私は感じています。だからこそですね、私たちは助け主に頼らなくてはいけません。聖霊の助けによらなければですね、我々の心は何にも変わらないんです。知識だけでは何にもならないんですね。そのことを覚えて、私たちはですね、進んでいきたいと思います。最後にこの言葉を読みたいと思います。ペテロ第一の手紙ですが、テモテ第一の手紙ですかね。一章五節。私のこの命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。まあ命令ではないですが、私たちが将来こういうことが起きますよ。備えてくださいねってこう警告するときにですね、私たち自身が清い心と正しい良心と偽りのない信仰からそういうことを語らなければ、人は聞いてくれないということなんですね。そのことを覚えて、これからも聖霊の助け主の力をいただいて進んでいきましょう。 それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の62番です。
我が主は輝く雲に乗り、悪の力を打ち砕きて、神明に従う聖徒に、栄えの報いを保おう。ハリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、主の真理は勝ち進まん。全能の神主は治めたも、義と愛の国ついになりぬ。諸国の民は褒めたたえよ、栄光主イエスにあれと。ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、主の真理は勝ち進まん。主イエスは栄えの御座をして、よろずの神に道を示し、真理と自由を与えんと、十字架で命を捨てる。ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、主の真理は勝ち進まん。
天におられます、優しい神様。私たちは本当に足りないものでありますが、あなたはそういう私たちを愛し、そして常に救いの手を差し伸べてくださいますことを感謝いたします。今は良心の自由が危うくなっている時代であります。本当に私たちが何を正しいとし、そして何を選ぶかというときに、そこには個人の自由があるということを覚えなくてはなりません。しかしその自由が奪われる時がやってくると聖書は予言しています。その時に、それでも、神の側に立とうとする、そういうことを選ぶことのできる正しい、良心、そしてその意志があなたの聖霊の助けによって与えられますように、どうぞお助けください。私たちは力なく弱いですけれども、あなたがその力を与えてくださるのであれば、私たちも勝利することができます。どうぞ、ここに来ておられる、また、多くのあなたを愛するすべての人たちに、その聖霊の助け、力をお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは、DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話 0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@srministy.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。